本日私たちにくださる神様の御言葉は使徒言行録27章21節から26節です。人々は長い間食事をとっていなかった。その時パウロは彼らの中に立って言った。皆さん、私の言った通りにクレタ島から船出していなければこんな危険や損失を避けられたに違いありません。しかし今あなた方に勧めます。元気を出しなさい。船は失うが皆さんのうち誰一人として命を失う者はいないのです。私が仕え礼拝している神様からの天使が昨夜私のそばに立ってこう言われました。パウロ、恐れるな。あなたは皇帝の前に出頭しなければならない。神様は一緒に後悔しているすべてのものをあなたに任せてくださったのだ。ですから皆さん、元気を出しなさい。私は神様を信じています。私に告げられたことはその通りになります。私たちは必ずどこかの島に打ち上げられるはずです。アレクサンドリアの船に乗っていた人たちは突然死のエウラキロンの暴風に襲われ船をコントロールすることができなくなりました。エウラキロンの暴風に巻き込まれた瞬間からアレクサンドリアの船はコントロール不能に陥ってしまいました。彼らは幾日もの間太陽も星も見えない真っ暗闇の中で自分たちが乗っている船がどこに流されているかすらも分かりませんでした。航海の危険を覚悟してまで守ろうとした財産も彼らの手に負えないものとなってしまいました。彼らは死の暴風に巻き込まれた小舟のようなアレクサンドリアの船が転覆しないように必死で守ろうとした財産を海に捨てざるを得ませんでした。しかしそうしたからといって自分たちの未来を自由にコントロールできるようになったわけでもありませんでした。何日間も食べることも飲むこともできない中、死の暴風は少しも収まる気配が見えませんでした。そしてもう彼らの心の中には救いへの希望さえなくなってしまいました。未来への希望まですっかり消えてしまったのです。最後の頼みの綱まで自ら手放してしまった彼らは深い絶望の淵に突き落とされてしまいました。もしアレクサンドリアの船に彼らだけが乗っていたのであれば、彼らの人生は死の暴風が吹きつける地中海の真ん中で虚しく終わってしまったことでしょう。しかしそのアレクサンドリアの船には使徒パウロも乗っていました。神様の摂理によって主を証しするために皇帝の法廷に立たされる予定のパウロがアレクサンドリアの船に乗っている限り、死のエウラキロンの暴風もパウロが乗っているアレクサンドリアの船を飲み込むことはできないはずです。すべてがコントロール不能になり死の絶望に突き落とされたその瞬間、パウロだけがその絶望の中から立ち上がりました。そして死の絶望に陥っている人々に元気を出しなさいと言いました。元気を出しなさいと訳されているギリシャ語の動詞ユドイメオは本来喜ぶという意味だと申し上げました。最後の頼みの綱まで自ら手放してしまい死の絶望に突き落とされてしまった人々にパウロがそのように言うことができたのはすべて神様の御言葉のおかげでした。パウロがいくら偉大な使徒であっても死のエウラキロンの暴風がパウロだけを避けて通ったわけではありませんでした。パウロもやはり他の人と同じように死の嵐に襲われ危険にさらされていたのです。しかしその死の暴風の中でも神様はパウロにだけは御使いをお送りになり御言葉を聞かせてくれました。聞かせてあげました。24節を読みましょう。 こう言われました。パウロを恐れるな。あなたは皇帝の前に出頭しなければならない。神は一緒に後悔しているすべてのものをあなたに任せてくださったのだ。パウロははっきり分かっていました。エウラキロンの暴風がいくら死の暴風だと言っても、天地を創造された神様の御言葉にはかなわないという事実をです。その神様の御言葉が自分の中にある限り、この世のいかなる死の暴風も神様の御言葉に従ってローマに向かっているパウロの行く道を遮ることはできないはずです。パウロはその神様の御言葉を持って死の絶望に陥っている人たちを励ましながら、彼らに神様について次のように証言しました。23節です。私が仕え礼拝している神からの天使が昨夜私のそばに立って、パウロはまず神様を私が仕える神様と証言しました。パウロにとって神様ははるか遠くにいて手が届かない他人のための神様ではありませんでした。パウロにとって神様はいつも私が仕える私の神様でした。それは言い換えれば、私は神様に仕える人、神様の人というパウロの自己宣言でもありました。自分の所属とアイデンティティをはっきり示したパウロのこの自己宣言の意味と重要性については前の時間に詳細に申し上げました。神様に関するパウロの証言はそれだけにとどまりませんでした。23節をもう一度ご覧ください。私が仕え礼拝している神からの天使が昨夜私のそばに立って、パウロにとって私が仕える神様は、つまり私が礼拝している神様でした。仕えると礼拝するは同じ意味ではありません。ユダヤ人たちも神様に仕える人でした。しかし彼らは神様を神様として礼拝してはいませんでした。彼らは神様がこの地にメシアとしてお使わしくださったイエス様を十字架につけて殺してしまいました。神様の御言葉よりもユダヤ教の伝統や習慣、判断をより信頼し礼拝した結果でした。一方パウロはユダヤ人の血統でありましたが、ユダヤ人が十字架につけて殺したイエス様をインマヌエルの神様として礼拝しました。このように仕えると礼拝するは同じ意味ではないのです。表面的には神様に仕える人のように見えても、実際には神様を礼拝しない人もいくらでもいるからです。しかし神様に仕えるパウロは神様を礼拝するパウロでした。本当に神様に仕える人なら神様を礼拝する人にならなければなりません。礼拝するという意味のギリシャ語の動詞ラトリオは、崇める、仕えるという意味でもあります。神様に仕える人は、神様を礼拝する人です。神様を礼拝せず、神様に仕えることはできません。礼拝すると、仕えることは、コインの裏表のように、いかなる場合にも、切り離すことができません。神様を礼拝することは神様に仕えることの始まりです。そして礼拝を通して神様に仕える具体的な内容が確定されます。礼拝の結果によって仕えることができるのです。したがって礼拝は捧げずに神様に仕えるということは、理論的には可能かもしれませんが、クリスチャンの生き方としては決して成り立たないものです。神様を礼拝することと仕えることは 礼拝堂の中だけで行われるものではありません。礼拝と仕えることの出発点は礼拝堂の中ですが、それが完結されるのは礼拝堂の外の実際の日常生活でなければなりません。礼拝堂の中で礼式として捧げられた礼拝と仕えることが礼拝堂の外の生活において完結されなければならないということです。礼拝堂の中で礼式として捧げる礼拝と仕えることの対象が神様であれば、礼拝堂の外の日常生活における礼拝と仕えることの対象は人です。礼拝堂の中でお捧げした礼拝は必ず礼拝堂の外の実際の生活で他人に仕えることにつながらなければならないという意味です。パウロは本来ユダヤ教徒でした。他のユダヤ教徒のようにイエス様を否定し教会を迫害することに熱心でした。彼はそれが神様に仕えることだと固く信じていました。彼が礼拝し仕えた神様は聖書を通してご自身を表してくださった神様ではなく、ユダヤ教の伝統や習慣によって作られた神様の虚像でありました。しかしダマスコ途上で主の召命を受けた瞬間、パウロはそれまで誤って仕えていた神様の虚像から抜け出すことができました。主に召し出されてから気がついてみると、それまで自分が否定してきたイエス様こそが私たちの罪をあがなう生贄として十字架にかかり、3日目に死の力を打ち破ってよみがえられたインマヌエルの神様だということが分かりました。この時からパウロはその神様のみを礼拝し仕えました。そして神様に対するパウロの礼拝と仕えることは常に生活の中で人に仕えることにつながりました。ダマスコ途上でパウロに権限された主に、主よあなたはどなたですかと尋ねた時、イエス様はパウロに、私はあなたが迫害しているイエスであると答えられました。パウロはそれまでイエス様を直接迫害したことは一度もありませんでした。彼はただイエス様を信じる人々を迫害しただけでした。それなのにイエス様はパウロに、私はあなたが迫害しているイエスであると答えられました。イエス様はパウロが迫害した人々とご自身を同一視したわけです。パウロは重要な事実に気がつきました。神様に仕えることは神様が愛する人々に仕えることを意味するということでした。パウロがあらゆる困難を押し切って3度も地中海地域を行き来したのも、一人でも多くの人に仕えることこそが、すなわち神様を礼拝することであり仕えることであることを知っていたからでした。パウロが三次伝道旅行の途中、コリントからローマのクリスチャンたちに送った手紙がローマの信徒への手紙です。その手紙に次のような内容があります。ローマの信徒への手紙1章14節から15節です。私はギリシャ人にも未開の人にも知恵のある人にもない人にも果たすべき責任があります。それでローマにいるあなた方にもぜひ福音を告げ知らせたいのです。パウロが三次伝道旅行のエフェソにいた時から自分の最後の生を投げ打つ場所としてローマを選んだのは、帝国の首都ローマへの憧れのためではありませんでした。福音を通してローマの人々にまで仕えるためでした。神様を礼拝し神様に仕えるパウロの行動は、このように限りなく人々に仕えることへと続きました。エウラキロンの暴風の中でも同じでした。今 エウラキロンの暴風に巻き込まれ死の絶望に陥っている人々は、良い港で航海の危険性を警告するパウロの警告を無視した人たちです。パウロの立場から見るとけしからぬ人たちでした。パウロはそのけしからぬ人たちを死の絶望の中にそのまま放っておくこともできました。死の暴風の中で神様がパウロに聞かせてくださった御言葉を彼らに伝えなくても、アレクサンドリアの船に乗っている人たちは誰もパウロを責めることはできないはずです。しかしながらパウロは死の絶望に陥っている彼らに元気を出しなさいと励ましながら、神様が自分に聞かせてくださった御言葉を伝え勇気を与えました。当時パウロは若い年齢ではありませんでした。すでに晩年に入ったパウロは持病に悩まされていました。それに死の暴風に襲われ、何日間も食べることも飲むこともできませんでした。アレクサンドリアの船に乗っていた276人のうち、年を取り病弱なパウロが最も体力が衰えていたのは間違いないはずです。しかしパウロは死の暴風の中で自分の体の安逸を求めるより、死の絶望に陥っている人々に神様の御言葉を伝え使えました。彼は神様を礼拝し、神様に仕えるクリスチャンでありました。彼にとってエウラキロンの暴風の中で神様に仕えることは、すなわち死の絶望に陥っている人々に仕えることでした。まさにこれが私たちがパウロを尊敬する理由です。パウロが神様を礼拝し仕える人であっても、もし彼の礼拝と仕えることがエルサレムの神殿やユダヤ人の街道の中でのみ行われていたならば、私たちはパウロを知ることも彼を尊敬することもなかったですはずです。クリスチャンである私たちがパウロの模範に習いたいと思うのは、神様を礼拝し仕える彼の人生が他人に仕えることへとずっと続いたからです。それが彼の行く先々が新しく変わった理由でもありました。人々が集まって暮らしている世の中が汚染され破壊されるのは、皆が自分のためだけに利己的に生きているからです。世の中は他人に仕える人々によってのみ新しくなります。他人に仕える人々を通して彼らが礼拝する神様の御業が現れるからです。2ヶ月前、昼休みに教会の食堂である信者の方と食事をしながら、ご家族について尋ねました。名門大学を卒業した娘さんは今アフリカでボランティア活動をしているとのことでした。その方は自分の娘が卒業したら教授になってほしいと思っていたのに、アフリカでボランティアをしていると言って、子は親の望み通りにはなってくれないものですねと言われました。それで私はこう言いました。娘さんを誇らしく思ってください。親の思い通りに生きる子は世の中を新しくすることはできません。世の中は娘さんのような人によって新しくなるのです。世の中のほとんどの親は自分の子に成功してあなたさえいい暮らしができればそれでいいと言います。我が子がアフリカの貧しい人々に仕えることを望んで大学に行かせる親はいません。親が 高い学費を出して我が子を大学に行かせるのは、その子がいい暮らしができることを望むからです。ですから、親の思い通りに生きる子供は世の中を新しくすることはできません。むしろ高等教育を受ければ受けるほど利己的になり、世の中を汚染させ破壊することに、破壊する一助になるだけです。世の中を新しくする人は、親が望む利己心の首輝きから解放された人です。そのような人こそが、世の中の栄華を求める暮らしではない、人に仕える生き方をすることができ、自分が仕える神様の愛の通路として世の中を新たにすることができます。パウロはイスラエル十二氏族のうち初代王を輩出したベニヤ民族出身でした。パウロが生まれた時、パウロの父親はパウロにイスラエル王国の初代王サウルにちなんでサウルという名を付けてあげました。我が子が他人に仕えるために困難を厭わず地中海世界を生き巡り、死の暴風の中で年取って病弱な自分の体より他人に仕える人になってほしくて、パウロの父がサウルという名を付けたと思いますでしょうか。そんなはずはありません。サウル王のように出世していい暮らしができるように、サウル王にちなんだ名前を付けたに違いありません。もしサウロが父親の望み通りに生きたならば、私たちが知っているパウロはこの世に決して存在していなかったはずです。パウロがパウロでになれたのは、父の利己的な願いが込められたサウルという名を捨てて、神様だけに仕える極めて小さなものとして、一生涯を通じて神様が愛される人に仕える生き方を貫いたからです。それが神様に仕えるパウロの幸せな義務でした。そして神様はそのパウロを愛の通路としてこの世を新たにされました。今年の初め、2番目の水曜日に教会の食堂で77歳の信者の方と一緒に夕食を食べました。地元のハプチョンドンで生まれ育ったその方は、この教会が建てられる前にここヤンファ人とこの周辺がどれだけ汚いところだったのかよく知っている生きた商人です。5年前のある日の夜、若者たちが列をなしてヤンファ人に入っていくのを見て、その若者の一人に尋ねたところ、講義を聞きに行くというので、自分も好奇心が湧いて若者たちについて入ってみたそうです。ここ広報館の礼拝室で初心者クラスの講義が行われていました。礼拝堂に入ったのは生まれて初めてだったのに、初心者クラスの講義内容が心に響きました。彼は初心者クラスに続いて成熟者クラスと指名者クラスまで全て終了し、主日の礼拝にも参加し始めました。ある主日でした。主日の礼拝を終えて1階の信仰室でお茶を飲んでいる時でした。ある信者の方が誤って床にコーヒーをこぼしました。そうしたところ、横にいた他の信者の方がすぐにモップを持ってきて床にこぼれたコーヒーを拭きました。経済学を勉強し一生経済活動に従事してきた彼の目に、モップで床を拭いている信者さんの姿は労働の対価を もらうために掃除をしている人には見えませんでした。労働の対価をもらうためだったら、そういう表情や仕草で掃除をすることはできないはずです。彼はそれまで公共の場所でそういう表情や仕草で掃除する人を一度も見たことがなかったそうです。自分が専攻し実行してきた経済学の論理では説明できないことでした。彼はこれがクリスチャンの使える生き方である、幸せであるということに気づきました。それ以降彼はクリスチャンとして生きています。彼が知っていた経済学の論理では到底説明できない使えることの幸せを感じながら生きるためです。彼がそのように生きていく限り、彼の周りが新しくなり始めることは言うまでもありません。国会で新内閣の長官候補者に対する人事聴聞会が続いています。ムンジェイン大統領は大統領候補者だった時に公職排除五大原則を公約として掲げました。不動産投機、偽装転入、脱税、論文盗作、兵役不正の前歴がある人は公位公職から排除するという公約でした。しかし今ムン・ジェイン大統領が任命した公位公職のもののうち、公職排除五大原則から完全に自由な人はいないと言っても過言ではありません。大統領の公約である公職排除五大原則から自由な人を探すのがそれだけ難しいということでしょう。しかしこれは韓国社会で高学歴、高一職の人であればあるほど利己的な生き方をしているという証でもあります。これではいくら人が変わっても韓国社会が根本的に新しくなることはできないはずです。私たち自身はどうでしょうか。私たちが今日にでも神様の聴聞会場に立たせられるとしたら、国会の人事聴聞会場の長官候補者より少しでもマシなところがあるでしょうか。私たちが主日ごとに神様に礼拝し仕えるとしても、その礼拝と仕えることが礼拝堂の中に限られてしまってはいないでしょうか。私たちの礼拝堂の外での生き方は礼拝堂の中における礼拝と仕えることとは完全に切り離されているのではないでしょうか。礼拝堂の中で神様を礼拝し仕える自分が、礼拝堂の外では誰よりも利己的な生き方をしているのではないでしょうか。不動産投機、偽装転入、脱税、論文盗作、兵役不正、これらすべてが自分の身に覚えがあることなのではないでしょうか。自分が当然のように受けている高額の年俸のために多くの人が働く機会を失ってしまっているのではないでしょうか。自分に与えられている既得権のために社会の両極化がもっと進んでいるのではないでしょうか。教会がたくさんあるのにもかかわらず、世の中が新しくならないのは、教会の中に自分のような人ばかりいるからではないでしょうか。そのように生きていれば、いくら多くのことを学び、いくら高い地位についても、一生涯不幸な経済論理の枠の中に閉じ込められて、 経済論理を超えた誠のクリスチャンの幸せを享受することはできません。私たちが真に神様を礼拝し、神様に仕えるクリスチャンであれば、自分自身だけのために生きる利己的な生き方に終止符を打ちましょう。神様に仕えるように、神様が愛する人々に仕える人生を生きましょう。パウロのようにギリシャ人でも野蛮人でも、知恵のある人でも愚かな人でも、神様にお借りした愛を人々に返しながら生きていきましょう。自分が安らかな時だけでなく、パウロのように死の暴風の中でも人々に仕えていきましょう。若い時だけではなく、パウロのように年を取ってももっと多くの人々に仕える誠のクリスチャンとして生きていきましょう。いつどこでも人々に仕える生き方をすることで、自分自身が神様に仕えるクリスチャンであることを自ら証明しながら生きていきましょう。そうすれば死の力を打ち破り、三日目によみがえられた主が私たちを通して死の絶望に陥っている世の中を新たによみがえらせてくださるはずです。まさにそこに経済論理を超越した私たちの幸せがあります。お祈りいたしましょう。パウロは神様を礼拝し、神様に仕えるクリスチャンであったので、死ぬまで御言葉を持って人々に仕える生き方を貫くことができました。そのパウロのおかげで地球の反対側にいる私たちも神様を礼拝し、神様に仕える神の子になりました。神様に対する私たちの礼拝と仕えることが、パウロのように他人に仕えることにつながるようにしてください。私によって一人でも多くの人が恩恵を受けることができますように、今から私が先に自分の既得権を自ら手放す誠のクリスチャンになるようにしてください。自分の親が他人のために財産を社会に還元することを祈る信仰心の熱い子になるようにしてください。我が子が力なく弱い人々に仕えるために、誰よりも熱心に勉強し働くことを祝福する親になるようにしてください。そして神様が愛する人々に仕える自分の人生が経済論理を超越した幸せな人生になるようにしてください。イエス様の御名によりてこの祈りをお捧げします。アーメン。